皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？2017年春季申し込み争奪戦も始まりましたね。皆さんお目当てのクラスはゲットできましたでしょうか？今回一番早く売り切れちゃったのはやっぱりダンサーのためのボディーコンディショニングセミナー。これは東京も名古屋もすぐなくなっちゃいました。去年もその前も同じだったから、このセミナーもっとやらなきゃいけないんだよね。毎年クラス数を増やしてるんですが、今回もダメでした。ごめんなさい。あと福岡のダンサーの足も速かったですね。福岡地方セミナーになるからどうかななんて思ってたんだけれども大丈夫でした。札幌はあとほんの少しだけ。そして名古屋の教師講座と東京のマスタークラスやモジュール3はまだ空きがあると思います。あと新体操セミナー、これは毎年穴場なんです。新体操コーチはバレエを 100% 知ってる必要はないわけで、だから基本的な部分とかバレエのシンプルな動きだとかバーレッスンの理由だとか、そのような基本的な部分を考えていくのがこのセミナーです。このポッドキャストを聞いてくれている人たちの中にはバレエをメインにしていない人たちも多いと思うの。この前もらったメールはトランポリン選手からだったしね。面白いでしょ。新体操だろうがチアリーディングだろうがフィギュア、社交ダンス、ジャズ、タップ、ヨガやエクササイズトレーナーまで、バレエの動きを取り入れることがある職業ってあるだろうし、そういう人たちは解剖学の大切さを知ってると思う。そういう人たちには残念ながら普通の DLS セミナーはちょっとバレエ的に難しすぎなのね。大人バレリーナさんが参加できるセミナーさえ DLS では限られてるんですもの。だけれど新体操コーチのためのバレートレーニングセミナーはそういった他のジャンルの人たち、もしくはバレエレッスンを指導し始めたばっかりの人たちや他のジャンルをやっている人たちがバレエレッスンに通ってくるスタジオで教えている人たちへ、つまりプロダンサーを目指してない人たちへのバレートレーニングを考えるセミナーなんです。去年も同じタイトルでセミナーを行ったけれども内容は全く違います。今回私がフォーカスしているのはバレエのスタンス、超基本の部分を解剖学的に、そしてバレエステップの名前や怪我の種類などと一緒に混ぜてお話ししていくということ。これは2016年の新体操コーチセミナーでもらった感想や質問をもとに作られました。多くのコーチが悩みながら指導しているんだということと、その悩みってシンプルなところにあってそのエリアを指導しているようなセミナーがほとんどないということ。さて何を言ってるか分かんなくなっちゃうから、バレエを習ってる人たちも含めていくつか質問をするので考えてみてください。一番ポジションでまっすぐに立っている時、どうやってそれがまっすぐだって確認するか、どうやったら股関節からターンアウトされてるかって見えるか、重心が正しい位置にあるかって分かります？4番ポジションと5番ポジション、足を180度開けない人たちだったらこのポジションを安全にどうやれば行えると思います？正しい端寿は足を強くしてつま先を伸ばしてくれる、それでもって足全体のラインもきれいになるっていうのは言葉で言うのは簡単だけど、どうして、そしてどうやったら正しい端寿になるの、何を見たら生徒に正しい端寿を指導できるの、こういう質問をバレエの先生にしても多分言葉に詰まっちゃうと思う。もちろんバレエ専門じゃない人だったらさらに。知らなくていいかって言ったら知らなきゃダメですよね。だってほら一番ポジションでまっすぐ立てなかったら生徒としてもダメなわけだし、正しい端寿のやり方を教えられなかったら生徒たちは正しい端寿なんかできない。そういう部分をお話ししていくのがこの新体操コーチのためのセミナーなんです。もう一つ新体操選手に必要なこと、それは柔軟性。バレエとは全く違った柔軟性が必要になってくるけど、安全に、だけど新体操に必要な柔軟性を作るにはどうしたらいいのかっていうことをお話ししていきます。関節の作りや筋肉っていうのはもちろんだけれども方法もね、どうやったら一番よくストレッチできるのかっていうのは何を伸ばしているかによって違ってきます。筋肉を伸ばしていると思う人が多いんだけど、その前に筋膜が伸ばされてないといけないし、体の硬い子たちが感じる痛みっていうのは神経であることも多い。神経が引っ張られている時どうしたらいいかとか、そうしないようにするストレッチの方法だとかね。静的ストレッチ、つまりベターっとしたストレッチはレッスン前にはダメだけど、レッスンの終わりだったら大丈夫なわけ で、それも方法やヒント、攻略法というのがあります。 今更聞けないバレエのベーシックと柔軟性、そしてそれを成長期の体に指導する、こんな言葉にピンときたらぜひ一緒に勉強しましょう。5月2日午前10時から午後3時まで東京の目黒で行われます。平日だからお子さんがいる人でも大丈夫かなと思ったのと、朝一番じゃないし夜遅くでないので、遠方から弾丸東京へいらっしゃる方もスケジュールが組みやすいように考えてあります。身体操行セミナーも含め、セミナー選びで悩んでることがあったらぜひ教えてくださいね。 hello@dancerslifesupport.com にメールしてくれれば私に届きます。 DLS セミナーに来ない方がいいよということもよくありますから、簡単に気軽に相談してください。さてと、前置きが長くなっちゃいましたが、今日からいくつかのポッドキャストではこの前 Facebook ライブでお話しした柔軟性についての話をピックアップしてみました。できるだけわかりやすいようにライブだったから簡単バージョンをお話ししているので、医学的な説明じゃないところもあります。それにライブだったからカンペなしで話していますが、それはご愛嬌ってことで、途中で切れちゃいますが、続きは来週からのポッドキャストでお話ししていくのでご心配なく。動画を見たい人は Facebook ページもしくは YouTube の DLS チャンネルに上がっているので、そっちも見てね。では音声です。今日のテーマは柔軟性を高めるってことで、ここで皆さんとお話ししている柔軟性っていうのは、おじさんたちのただの柔軟性で屈伸してほらつま先を触れるようになりたいとかっていうレベルの柔軟性じゃなくって、プロダンサーに必要なレベルの柔軟性だけれども、それを安全にやる方法っていうののヒントをいろいろお話ししていきたいと思います。安全な柔軟性大事だよね。ほら、高く上がった高く上がった足っていうのはすごく大事だし美しいけれども、そういう風にしたいなって思っててやってて怪我しちゃったら本末転倒じゃないで、バレエダンサー、新体操もそうだし、体を使う職業ってすごく寿命が短いから、それをできる限り長くしていくためにもやっぱり安全性っていうのは大事になってくると思う。ただ21世紀のダンサーは足が90度じゃやっぱりダメなわけだよね。もっと高く足が上がらなきゃいけなかったりだとか、背中がすごく曲がらなきゃいけないだったりとか、そういうのも考えながらお話ししていきたいと思います。さて、無理やりストレッチがダメだっていうお話はもうみんな知ってると思うの。だけどここでもう一度確認させてください。体っていうのが出してる痛みっていうのはね、サインなんですよ。何か変なことがあるっていうサイン。なんも大丈夫で、頭も含めてね、なんも大丈夫で痛みが出るってことはないわけで、だからストレッチしてる時に痛みがあったらおかしいんだっていうのは覚えておいてください。伸びてるなっていう感覚と痛いなっていう感覚は全くもって別のものだからね。まずそれをしっかりと理解して、今日お話ししていく無理やりストレッチっていうのは痛いストレッチだと思ってください。さて、伸びるって感覚と痛いって感覚違うっていうのは分かりづらいと思うの、特にちっちゃい子は。なので今日ここでお話しする中で大事なことヒントもう最初から出しちゃいます。3つメモ書いておいてください。1つ目、ストレッチはウォームアップじゃないです。ストレッチを床でベトーンとしながらやってて体は温まりません。2つ目、レッスン直前の静的ストレッチは危険だからやめてください。静的っていうのはペドーンって同じ形で長く止まってること。そのストレッチが危険なわけじゃないけれども、レッスン直前のっていうのがダメだっていうことを覚えておいてください。最後、ペアでストレッチするのはやめといた方がいいよ。先ほど言ったように痛いっていう感覚と伸びてるっていう感覚は違うもので、でそれが分かるようになるっていうのは大事だし、それが他の人でも分かるっていうのはとっても大事だから、自分の中でも感じにくいものを誰か推してる人まで感じるっていうのは難しいじゃない。だからそれも気をつけてください。3つね。1つ目、ストレッチはウォームアップじゃないよ。2つ目、レッスン直前の静的ストレッチはやめてください。3つ目、ペアでやるストレッチはやめとこう。まあ、ここまで分かったら、この3つが分かったらその後いきましょうか。まずは今までストレッチしてて伸びてるって感じじゃなくって、なんか挟まってるって感じる人ってどれくらいいました？例えばほら、開脚とか、なんていうのかな、カエルさんポーズでいうの、開くのとかこれとかをしてて、内転筋が伸びるっていう感じよりも股関節が詰まってるって感じることがある人、股関節周りが痛いなって感じる人ってどれくらいいるかな、ストレッチしてる時にね。それの他には、例えばエビ反りで こう背中を反るストレッチをしてて、でそこでストレッチされてるところお腹ですか、それとも背中ですか。エビ取りの時も本当だったらストレッチの伸びてるのはお腹の方なのに背中の方を感じる人、背中が伸びてるわけじゃないけどなんか変、それっておかしいよね。もしくはその形に入った時は痛くて、その形にずっといたらだんだん良くなるとかね。あとはどうだろう、背中が痛くはないけれども、そして股関節も痛くはないけれども、それ以上いけませんってことないかな。ほらストレッチしてて痛いって聞いても痛くない、もっといける、いけない、コツンって止まって終わっちゃうとかありますでしょ。ストレッチしてる時って本当は伸びてるって感じたいのに、伸びてないけどなんか変っていうことがよくあるじゃない。で今日のテーマはそこだって、ほらそれについて話したりとかブログとかっていうのはあんまりないから。でもバレエの先生や踊ってる人たちは多分そのエリアにぶつかることがあると思うのね。骨がコツンってぶつかっちゃったりとか変な感じがするとか、それについてのお話をしていくためにはまず基本的な解剖学についてのことを知ってなきゃいけません。体が動く場所っていうのは関節だよね。で関節っていうのは骨と骨がぶつかるところでできてます。骨自体は折らない限り動かないの。ただ動く場所っていうのは骨と骨がぶつかってるところだよね。で骨と骨がぶつかってるところをそのままにしといたら勝手に動くかっていうと勝手には動かなくって、その周りに筋肉とかがついてて、筋肉が縮んだり伸びたりしながら動きを作ってるわけだから、この背骨いくら美しくって細くって何も邪魔するものがなくても筋肉がないから自分で立ってることはできないよね。なので人間の体の動く場所っていうのは骨がポキッて折れて動くんじゃなくって、骨と骨がぶつかる場所で、その周りには靭帯とか腱とか筋肉とかがあって、で筋肉が縮んだり伸びたりしながら形を作っている、動かしてるってことを覚えておいて。そうするとさっきのぶつかったっていう話に行かなきゃいけないから、エビ反りをしましたって言った時に、あ、わかる？これこっちが尻尾の骨ねこっちが前でこっちが後ろで、これがお腹が下について寝転がっている状態で、そこでエビ反りにして伸びてるところっていうのはどこだろうって言ったら、体の前側だよね。こうなってるのを反ってるってことは、こっちにある筋肉たちが伸びてて、背中にある筋肉たちが縮んでこの形を作ってるから、エビ反りの時のストレッチだったらお腹の部分が伸びてないと変なのよ。で、もし背中に感じてたら変なのよ。開脚の場合、この股関節のところ、例えばスプリッツの時に、これ足が短いから分かりづらいかな、これがスプリッツだとするじゃない。股関節が前に行って股関節が後ろに行く。で前のところだけ見てたとしたならば、ハムストリングがあって大腿四頭筋があって、この動きをしている時には後ろが伸びてて前が縮んでるんだよね。後ろが伸びててっていうことは、ハムストリングのあたりがストレッチされてる感覚がなくっちゃストレッチとは言えなくって、この股関節の中が詰まる感じがしてたらストレッチじゃないんだよ。ということで今週はここまで。また来週この続きをお送りいたします。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。